それでは、高読の授業を始めます。今年度はレクシェ忍法の有識の章を、3限と4限続けて授業をやって、最後まで読み終わらせたいと思います。これは昨年度の後半に、仏教学、いや違うな、地域文化研究の方で、読み始めたテキストです。でまずちょっと今日は最初ですので、最初の、全体の構造について、一別しておきたいと思います。まずテキスト、片野先生のテキストを、ダウンロードしておいてください。もしまだダウンロードしていない人は、ここでテープを止めてダウンロードしてください。で、このテキストのですね、最初の方、ページ数がよくわからないんですけれども、多分、6ページとか7ページとかいったところにですね、目次があります。で目次はこの本全体の目次なんですけれども、この歴史忍法の、目次は次のページ、歴史忍法の有識章の家紋というところ、そこに並べてあり、そこに掲載されています。でこれはですね、最初は1となっています。下人密教による立場、ヨガ教有識章。でこれは2があって、こっちの方は中間の立場についての説明になります。このテキストでは有識章だけなので、この1だけで終わっております。でこの1がですね、大きく分けて2つに分かれております。今日の中にどのように説かれているかを提示すること、括弧1ですね、括弧2、漢数字の括弧2、その経文の意味がどのように説明されたかを述べる仕方というふうになっています。まあ、この訳がまあ正しいかどうかは、家紋の原文に、戻らないといけないんですけど、まあ、内容はそんなに間違ってはいないと思います。でこの場合の経というのは、下人密教、つまり有識派が初への経典とする、下人密教のことを指しています。でここに、まあ、最初の、漢数字括弧1のところで、下人密教の引用をして、その解説をあるいは解釈をツォンカパが述べると。で、括弧2、漢数字の括弧2のところで、それについての有識のいろいろな論士たち、ここでパッと見るとアサンガ、これからまあアサンガですかね、全部アサンガなんですかね。論書としては、ボサッチ、それから、小決着文、湯ヶ島の小決着文、それからそれ以外の大乗正言経論、周辺分別論、こういった著作がですね、下人密教によって設定された、立場をどのように説明しているかをそれぞれ、取り上げていくという構成になっています。でこのもっと根本的に言いますとですね、このテキストは、妙義未妙義の弁別区別という内容のテキストです。伝説神髄というのは、それにそこの本に対する微笑でありまして、チベットのテキストの署名というのは、こういうふうに内容を表す署名部分と、その微笑というものの2つからなっております。チベット人はですね、このテキストを単芸というふうに省略します。これは、両義未両義の部分をと、表しています。しかしですね、我々は普通前説神髄というふうに日本語で、訳しておりますし、まあ、歴史英忍法という部分ですね、この微笑の部分を取り上げて、このテキストの名前として使うことが多いですね。まあ、どちらでも構いませんけれども、まあ、ここでは通例に従ってですね、 微小の方の歴史忍法、つまり前説神髄というテキスト名で言及したいと思います。で、まあ内容はその料理と未料理を区別するということになるわけですけれども、まあ料理と未料理とは何かっていう問題はもちろんあるんですけれども、料理の方から申し上げますと、これはニエトンといって確定された意味、あるいは確定された内容という意味になります。つまりこれはおしゃ、この料理未料理というふうに2つに分けるわけですけれども、2つに分けるその母体になるもの、母体の、主語とは何かというと、これはお釈迦様が説いたさまざまな経典ですね。この経典を料理と未料理の2つに分けるということがこのテキストの主題になっております。そしてその分け方がですね、有意識と中眼、中眼の中でも自立派と希有派で、それぞれ違った分け方をする。違った分け方をするということは、何が特に大事なことは、何が料理であるのかということであり、それが、その中眼とか自立派とか希有派、あるいは有意識という、思想的な立場の根本的な、まあ、存在論というものを示していることになります。逆にですね、その立場から、そういったことを説いていない経典のに説かれていることをですね、どういった意味で、そういう、最終的な立場ではない表現が取られているのか、その真意は何か、お釈迦様が説いたことですから、嘘はないわけです。真実でないということはないんですね。で、真実なんですけれども、それは一定の条件が付される。こういう条件の下で、こういうふうに、述べた、その料理というのはそういう条件なしにですね、その言葉通りに正しい内容を述べた経典ということになります。ですので、まあその料理だけではなくて、未料理、どういう意味で条件が付されているのか、条件が付されてこういう表現がなされたのかということも同時に論じられるということになります。まあここの場合ですね、一応問題なのは、何が存在していて何が存在していないのか、そして、そういった中でですね、無事象とか空というのは、どういうものであるのかと、まあ大体この3点がそれぞれの議論の焦点になっていくわけです。で、こういうその、料理未料理、などの、あるいはその存在し、何が存在して何が存在していなくて、何が、その正しい、ものの在り方なのか、こういう分類はですね、こういったことで経典を分類するという考え方はですね、この下人密教に由来するんですね。で、下人密教の中で、お釈迦様は3回法輪を回した、つまり3回、エッポクメイキングな、説教をしたというふうに説かれています。で、最初は、全ては存在する、法は存在するという立場ですね、法の組み合わせによって結節されたものは存在しないけれども、法は存在しているという立場ので述べた経典がある。しかし、中間の時期にはですね、中間の段階としては、全てのもの、法も含めてですね、全てのものが、無である、存在しないということを述べた、経典群がある、それは両方の極端、つまり、法は全て存在している、あるいは法も全て存在しない、この両極端がそれぞれ、説かれた。で、最終的には有意識の立場、つまり何が存在し何が存在しないのかを正しく区別した経典が説かれた。で、それが下人密教であるという、こういうふうな、まあ、考え方が下人密教で、出てきたわけです。で、その考え方に基づきながら、しかしそうやって、まあ、要するに全てが存在しないというふうな形で否定されるのが、中眼思想ということになります、あるいは般若思想ということになります。で、これをですね、中眼思想はそのまま、 受け入れるわけにはいかないので、それをがどうしてそれが流儀であるというふうに言いたいわけですね。でそれがどうして流儀であるのか、でそれに対して、有意識の立場というのはなぜ未流儀であるのか、そういうことを、まあ、議論して最終的には、中間、そしてその中の奇病論証派というものが、最終的な正しい仏教の立場であるということをこの書物全体を通して述べているわけです。しかしこの前半部分はですね、有意識の立場を解説するということが主題になっておりますので、直接的に中間思想というものが議論されるということはありません。もちろんところどころに出てきます。出てきますけれども、主題は有意識思想の立場を説明する、解釈する。で、それは要するにその後に出てくる中間その立場を説明するための土台を準備しているという意味にもあります。で、しかしながらですね、そんな考え方でこう、有意識思想をですね解説した著作というかそういう人というのは宗喀巴以前いなかったんですね。したがってここで宗喀巴が述べていること、あるいはその宗喀巴による有意識思想の解釈というものは非常に独特なものである、独自なものである、それまでに誰も考えつかなかったようなことを述べているという意味で宗喀巴の独創的なものであるというふうに、チベット人は考えております。また独創的であるがゆえに非常に難しいというふうにも捉えられ、この歴史忍法前説次第の注釈というのは、たくさん書かれるんですね。まあ一応18種類というふうに言われてますけれども、もしかしたらもっと書かれたかもしれない。でそのほとんどの注釈がですね、この前半の有意識のところを、説明するのに、ページ数を費やしています。その注釈の9割方ぐらいがこの有意識思想の注釈で、最後の1割のところで中間思想が簡単に注釈されるということが、という注釈書が非常に多いんですね。まあ、唯一例外はありますけれども、まあ、当分に、まあ有識のところも中間のところも当分に注釈しているというものもありますけれども、ほとんどの注釈書が有識のところに集中しているということはですね、ここが非常に難しく、宗喀巴の独創性が現れているテキストであるということを意味している、あるいはそのように捉えられていた、と思われます。本当にそうかどうか、あるいはその宗喀巴の解釈というのが有意識思想の解釈として一体どうなんだろうかということはですね、ここの宗喀巴の見解というものを正しく理解した上で、それをもう一度インドの典籍で検証し直すということが必要になってまいります。でもしかしたら部分的にですね、行き過ぎた解釈を宗喀巴しているかもしれない。しかしながら、非常に独自の解釈をしているので、全部を正しいとは言えなくても、ある程度の部分で、現代の研究者が有識について、解釈している内容を乗り越える、あるいは塗り替えるような内容を含んでいる可能性もあります。まあ、まだそこまでの研究というのは行われていないわけですけれども、今後そういった研究が期待されるところです。ところでですね、この有意識のところをやはり注釈が膨大であるということもありまして、すでにですねジェフリー・ホープキンスというアメリカの、まあ、チベット仏教の研究者のパイオニアであり、まあ、牽引者であった人、まだ生きてらっしゃいますけれどもがですね、まあそうですね、厚さ 4,5 センチの本をですね3冊書いています。まあ、一つはテキスト翻訳、注釈などに当てられ、次はその注釈書に述べられたいろいろな見解を、まとめていくというか紹介していく感で、さらにそのテーマについていろいろと、議論した 個々のテーマですね、個々のその議論されている個々のテーマについて、分析した観というふうに分かれております。これがまたまあ英語ですけれども膨大な研究ということになって、その全容を理解して、さらにそれに対してどのように考えるのかということをですね、まあその我々はそれを考えていかなければいけないわけですけれども、なかなかですねそのホプキンスにあった仕事をたどって、その是非を考えると、いったその研究といいますか、そのホプキンスの業績を引き継ぐという作業もまだ十分に行われていないというのが現状でございます。しかしながらですね、これが、英語で書かれた研究誌であり、その18種類の注釈を駆使しておりますので、いわばそのこの歴史忍法を読む時の、手引きにもなるわけですね。もちろんテキスト原文を読むというのが一番大切なことですけれども、それに対して古代のチベット人ゲールカーの、学僧がですねどのようにそれをそこに問題点を見出し、それについて議論してきたのかということは、そのホプキンスの本を紐解くことによって、例えば誰々はこう言ってる、誰々はこう言ってるといったような、どこに何が解かれているのかということがおおよそ分かるわけです。するとそこのところを自分でももう一回実際読んでみると、でホプキンスはそれをどう考えているのかということを読んでみる、そういうことを積み重ねていくことによってですね、そこに何かホプキンスが言ってないような何かの理解が生まれてくる可能性があります。全てがホプキンスの言ったことでこう尽きてしまうということはまず考えられないので、虚心坦懐にですね、ホプキンスの注釈に従って歴史忍法を読んでみると、これがホプキンスの研究がなければもう本当に18種類のですね注釈をずらっと並べてですね、自分でそれを読んでいかなければいけない。これは非常に大変でですね、一体そのこの注釈とこの注釈の言ってることは同じなのか違うのかっていうこと自体がですね、もう考え出すともう本当に頭が混乱してしまうんだろうと思うんですね。それ読んでるときは正しいような気がするんだけれども、一体その論点は何か、別の人が言ってたらそれを読んだらそれが正しいような気がしてしまうというふうにですね、それぞれがですね、ただそれなりのその、みんな賢い、学僧でしたから、それなりのその、見識を持って述べているわけで、我々がそれを簡単にですね、これは違うんじゃないかとか、ちょっとずれてるんじゃないかとか、そんなことは言えないんですね。ですからじっくり考えないといけない。それをゼロからその各テキストの比較で考えていくというのはもう本当に大変な作業で、その部分のある部分まで、ホプキンスが代行してくれているということで、これはやはりその今後の研究のですね出発点として、非常に価値があるであると思われます。で私は常々ですね、この辺りをですねその英語のホプキンスの、研究を、手引きにしながら過去のチベット人の注釈をですねいろいろと紐解くことによって、自分で全部やるよりははるかに効率的にこのいろいろな問題点を取り上げられるようになるんじゃないかというふうに考えておりまして、修士論文とか博士論文の格好の素材になるであろうというふうに考えているわけですけれども、なかなかそこまでこう手を伸ばせる人が、出てこなかったということですね。自分がやればいいんですけれども、ちょっと私の普段の研究テーマあるいは今現在関わっていることとは離れてしまうので、やはりここはフレッシュな、研究者がですね、自分のまず出発点として取り組むようなテーマになるのではないかというふうに思っております。さてちょっとじゃ脱線をしましたが、この有識のところですね、先ほども句字を見て、 つまり目次に載せられた家紋を見てですね、分かりましたようにですね、最初は下人密教の経典を引用して、それをツォンカパが解釈する。で、2番目はそれについて、アサンガに着せられるいくつかの論書の、言っていることをですね、それと関連付けて解釈すると、まあ、同じ基本的に同じことを言っているという立場なんですけれども、まあ、その論書によって少しずつ論点が違い、そこで新たなその解釈が、解釈といいますか枠組みが、あるいは用語法がですね、提示されるということもあるわけです。でですね、この、まあ、昨年度やりましたこの最初の、下人密教のですね、経典を引用して、その解釈をするという部分ですけれども、まあ、これ基本的にですね、下人密教全体をこう幅広く捉えているわけではなくて、全て三無自性という、ことが、まあ、基本のテーマになっております。というのはですね、つまりこの3つの法輪を回したものの中間、第二法輪というのは般若経の立場であり、全ての法が存在しないということを主張している。ここを捉えてですね、どういう意味で存在しないと言っているのかということをですね、有識の立場から解説する。そのためにですね、三小節そのものというよりは、まあ、何が存在しないのかと、三無自性ですね、三無自性、なぜ存在しないということを言っているのは、有識の立場から言えばですね、それは、3つの自性、まあ、存在するものの3つのあり方というふうに言えるかと思いますけれども、ではなくてですね、存在しない3つのあり方、つまり三無自性のことを、お釈迦様は意図して、第二法輪において法は存在しないということを、述べたんだというのが、この有識の立場の解釈になります。で、それが違うというのが中間派の立場になるわけですけれども、ですから問題はこの三小節、変化諸修正、得多機性、炎上実性という、この三小ではなくて三無自性ですね、これについて、議論をするというところから出発をしているわけです。経典の引用もですね、まさにそういうことですね、全ての方が存在しないと言ってるけれども、それは一体何を、意図して、 本意としては何を意図して、存在しないと言ったのかと、そういう問いに対して、これは3つの無自性、3つの無自性について、言ったのであるというふうに、お釈迦様はこの下人密教の中で答えているわけで、そこのところの解釈が問題になっている。そして、その三無自性というのは実は、三性そのものがですね、例えば、得多機性というのは小無自性である、いうふうにですね、他のものによって起こる生じるというのは、それ自身で生じることがないということを、その、まあ、裏の意味として述べているんだと、三無自性のことを意図して、全ての方は、無であるというふうに言っている。そしてなぜ三小無自性なのかといえば、それは得多機性だからであるという形でですね、無自性の方から自性、三自性を導き出すという、解釈になっていきます。そのようにしてですね、まあ、括弧三要数字の括弧1、経の中での矛盾を、取り除く質問問いですね、お釈迦様は経の中で全ての方は存在していると思う時、存在していないと思う時、この矛盾はどういうふうに考えるのかと、まあ、そういう経典を引用し、そういう経典の部分を引用してですね、それに対してこれはその矛盾はしていないという答えをしてすると、で、 括弧 A ですね、大文字の A、自称は何を密意して、つまり意図して無事象と説かれたかを述べると、どのようなあり方を無事象というふうに説いたので、まあそれをまあ詳しくまあいろいろ、要約して説いた部分、それから詳しく説いた部分、そして比喩を用いて説いた部分というふうな形で分類して説明していきます。で、何を意図して不祥などというふうに説かれたのかということも同じことですね。生じないということはですね、何も生じないということではない、事象によって生じるということはないという、そういう意味だというふうな説になっていくわけです。そしてですね、今年度、読むところが、それによって達成される意味についての証文ということところから読んでいこうと思うわけです。これでいいのかな、ちょっと待ってくださいね。ですね、参照それ自体の意味を確認すると、これの中からですね、参照する自体の意味を確認するというところから読んで、その途中からなんですけれども、その最後の部分なんですけれども、最後の部分のその途中から読み出してもですね、なんかよくわからないので、前年度の復習も兼ねてですね、148ページ参照の事態の確認、つまり参照それ自体は何であるのかということを確認するというところから読んでいきたいと思います。片野先生のテキストの148ページですね、寸波とあるところ、寸波に訓卓仙人大人名パインな訓卓に寛因にゃむなというところですね。訓卓仙人、変形初秋章ですね、変形初秋章、訓卓仙人は五二名パであるならば、五二名パっていうのはですね、総無事象というふうに、訳してますけれども、それ自体が存在しないと、そういうふうな意味に捉えていいかと思います。五二というのはそれ自体、なんかその姿が存在しないとかっていうね、そうという漢字から見るとですね、姿が存在しないというふうに、見えてしまうんですけれども、そうじゃなくて、それ自身が存在しない、あるいはそれ自身の根本的な存在の根拠というものが存在しないと、ものであるといいなとするならば、それでは訓卓に変化初秋変化初秋という善に特質を持ったものがは、それ自体存在しないものであるというふうに言うならば、訓卓にその、変化初秋というものにはですね、強調ですね、それ自身は変化初秋ということ、それ自身は一体何であるのかというふうに思うならば、手にゴンジェルで、そのことは、下人密教の中で、ということで引用が来て、7行目に死へ寸草というふうにおっしゃっているということになります。でそこで、下人密教の引用を読んでいきます。南パル特平中優君特平千人生きね十一駅千馬ら、すくき文法し、ごにだん、ちだきせんにる、みんだんだる、なんぱるしゃっぱたん。とりあえずそこまでですね。そこまで考えてみましょう。ここでですね、最初のなんぱるとっぺーちゅうゆる。なんぱるとっぱっていうのは、分別と言ってもいいんですけれども、特派だけだと分別なんですが、ナンパルがつくとですね、分別の悪い方の意味ですね、 が強調されます。毛分別というふうに訳したりします。毛分別の、まあ、ですから分別っていうとこれはまあ必ずしも悪くはない。例えば、推理、正しい論理であるところの、テーマですね。テーマの一つの、JPEG 推理というのも突破分別によって行われる。しかしここで問題になっているのはそういう正しい分別値ではなくて、何らかの誤った分別値ということになります。その誤ったというのは正しいものと誤ったものがあるという意味ではなくて、分別値そのものはある立場から見ると全て誤ったもの、錯誤したもの、明瞭したもの、逆転した考え方もの、まあ、つまり真実ではない仕方で捉えているものということになります。全ての分別値はですね、その側面を強調してナンパル突破というふうに言うと、これは毛分別というふうに訳した方がいいでしょう。で、中ゆるっていうのは毛分別がですね、中は働く、ゆるはまあ対象ということですけど、まあ、対象領域と言ってもいいですね。ゆるっていうのはあの土地とか国とかっていうそういう空間的なあるこの限られた部分、まあ、領域を指す、言葉ですので、単純にあの例えば、この今見ている原式の対象が机であると、この机をゆる言いますけれども、それそういうものとものの間の立場ではなくてですね、地とその地が対象としている領域というふうなんですね、対象領域というふうなニュアンスが加わっております。で、中ゆるですから、その毛分別というものが機能している、こういろいろとこう、向かっていってですね、その上をこう捉えて回っているところの、対象領域あるいは活動領域ですね、分別毛分別というものが、そこの上で活動しているところの土地、まあ、と言ってもいいんですけれども、この対象領域活動領域で、ここで一つひとまず切れます。それからそれ次も それと同格の、ものなんですけれども、クンタクペイツェンニーキーネーと、クンタクペイツェンニーというのはあの変化初集症、変化初集された特質を持つもの、変化されたものという特質を持つもののね、基盤ですね。このねというのは、まあ、これもまたね、基礎とか基盤とかこう、よりどころみたいな意味もあるんですけど、根拠とかね、根源とか、まあその変化初集症の、が、まあ、何に対して変化初集症と、変化初集つまり何らかの構想された特質といったものが、考えられるところのその期待基盤となるものですね。これが「ね」です。で、「ドゥチエキツェンマ」「ドゥチエ」というツェンマ印を持っているもの、ドゥチエというのはですね、サンスクリット語でサンスカーラ、行、漢訳では行、行くという字を書いて行と読みますけれども、行ですね、行という印を持つもの。この行っていうのは何かと言いますとですね、これはサンスカーラといういわば何かを生み出す働きのことを指します。そしてそうやって生み出されたものがサンスクリタという受け身で表現されます。このサンスクリタというのはですね、チベット語では全然違ってしまうんですけれども、発音だとですね、ドゥチェというふうに、同じようなあの発音でですね、私は区別ができないんですけれども、作られたもの、原因によって作られたもの、つまり漢訳でいうところのウイですね、ウイを指します。ですから行とウイというのは非常に、まあ、密接に関係しているというか、行の方は原因で それによって生み出されたものは無為であるという、そういう関係になっています。でここでは行の方だけを取り上げてますけれども、おそらくこれはサンスクリタ、つまり無為の方も同じことになると思います。ここではですね、その諸原因ですね、でも諸原因はその諸原因としてあるわけではなくて、それ自身がまた何か別のものによって作られたものです。ですから、それらもサンスクリタなものということになります。チベットの、用語法ではですね、これは原人密教の、テキストですけれども、チベットの用語法ではですね、行も無為も、外縁は等しいと、作られたものは同時に作るものである、作られたものは同時に別のものによって作られたものである、そういう関係が成り立つわけです。でここは何かを作り出す、生み出すものという特質、天馬印を持っているもので、この3つがですね同格になっています。毛分別の活動領域であり、変化諸修正の、基盤であり、行という、印、特徴を持つものである。それに対して羅ですね、この羅がどこにつながるのかというとですね、その直すぐ下にあるナンパルシャクパ、こういったものに対して何々であると設定されるところのものということに、そちらにつながるんですね。でどういうふうなものとしてこう、設定される、つまり捉えられるのか言いますとですね、スキポンポシェ、式運ですね、式運という語と、あるいはチェダッキチェニ語に、あるいはチェダッキチェニということですね。これが対比的に使われてるんですけれども、語とチェダっていうのはですね、語っていうのは期待であり、チェダっていうのはその、期待についてのある種の、性質で、性質っていうのはそれだけでは存在しなくて、必ずそれの、期待であるところの語というのを、持ってるわけです。例えば色っていうのはチェダーですけれども、色というのは色だけでは存在しなくてですね、何らかのものでがあって、それの色というふうに言わないといけないわけです。でそのものの方はですね、それだけで存在していると言える。例えば壺とか、黒板とか、机とか人とか、こういったものは無語なんですね。でそれが、それについてさまざまな属性が考えられる。属性というのは必ずその本気期待である本体があって、それの属性というふうに考える。でこの属性の方がチェダーと呼ばれます。ですので式運と、式運で、式運がどうしたの、こうしたの、どういうものがあるのといった部分がチェダーになります。特殊というふうに、意味的にはとはいえ訳せますけれども、それの、ここでは属性というふうに、訳してしまった方が分かりやすいですね。式運というその本体と、あるいはそのそれのさまざまな属性という善人、あるいは、特質を持つもの、あるいはチェダキ善人いる、そういう属性の特質として、ミンダンダデですね。ミンとダっていうのはどう違うのか。ミンは名前ですけれども、ダっていうのはおそらく概念というふうに考えていいんじゃないかと思います。その象徴、何かを指し示すものですけれども、ミンがどちらかといえばおそらくそれの名前で、あるいはその、概念によってナンパルシャクパ、設定されたもの、カンラーパデニっていうのはというふうなもの、それが、クンタッペゼニであると、変化諸修正であるというふうに続きます。 よろしいでしょうか。ですね、ちょっと飛ばしましたかね。チェダキテニドゥミンダンダルナンパルシャクパタン、その本体あるいはそれの属性を、の特質を持つものとして、名称や概念によってあるいは名称や概念として、設定されたもの、それからスッキプンポケオ、色運が生じるというふうな文があった場合ですね、この生じるというのは色運という気体があって生起すると、生起というものだけが存在するということはないので、必ず何かが生起するというふうにその気体になるものがあるわけです。でその場合気体になるのがここではスッキプンポであり、それはゴーニーと言われたものである。逆に生じるというのはこれはチェダーキツェニーということになります。でちょっとここのところはですね、下人密教の表現がですね、ゴーニーダンチェダキツェニードミンダンダルナンパルシャクパと言って、もう一回、スッキポンポパンは飲みますか。ゴーニーキツェニーダンチェダキツェニードミンダンダルでナンパルシャクパというふうにですね、ゴーニーとチェダーキツェニーを二度繰り返してますけれども、この前半の方はゴーニーだけの例であり、生じるとか、次はですねガクパ滅するとか、スッキプンポパンは断じるとか、それからヨングスシェーパー変地するというのは、これはその変地するといったって、その変地するという地があるわけではなくてですね、まあ、あるんですけれども、それだけがあるのではなくて、何を変地するのかというその期待があるわけです。でこの場合の期待はスッキプンポである。スッキプンポを変地すると、あるいはスッキプンポが変地されるというふうに訳してもいいかもしれないですね。もちろん変地しているのは人だから、人の方がそのこの変地するという行為の期待になるんじゃないか、まあ、そういう考え方もありますけれども、ここで問題になっているのはもうちょっと乾いた文の構造ですね。色運というものを主語にして、それが生じるとか滅するとか、断じられるとか変地されるといったようなですね、述語を取る。この述語の方が形態、さまあ、属性特殊性、ということになるわけです。で、こういった戦にとして戦にのでこれは民ですね。この民というのは言語表現ですね、こういうふうに言語表現されたり、そういうふうにですね、でナンパルシャッパ、まあ、概念によって、設定されたもの、そういったものが、つまりいいですか、このさっきのですね2行目のラのところで大きく違っていて、そのラの前のところはですね、言葉言語や言語的な文節とか、そういう概念的な文節という以前の、そういったものから免れた、いわば言葉によって表現されないある生の存在を指しています。それは羽毛分別の活動領域であり、そして変化諸宗章の基盤になるものであり、そして、行を特質としているもの、まあ、行を特質としているというのは、生じたり滅したりしているもの、つまり縁起しているものというふうに言えます。でそれらに対してですね、それをですね、まあ、言葉や概念によって平面的に分割し固定化したもの、でこれは色である、色が生起である、色が生起する、色が滅するなどの色運がですね生じる、色運が滅するといったようなですね言語的分節ですね、ある一つのその言語的な分節を経ない生の因果縁起です、生じたり滅したりしているところのあるその基盤となるものがあって、それを言語的な 文節によって、主語と述語といったような形でですね、それを切り分けて表現する。そしてそういうふうに切り分けて表現されて固定化されたものというのが変化諸抽象であるということを、この引用文は述べております。でそれに対してですね、次にそのトンカパが解釈を加えるわけです。デラチクタン、チクタンポスムキーというですね、この引用の中でこのデはですね、まあ、代名詞があれば必ずその代名詞は何を指しているかを考える必要がありますけれども、このデというのは直前の下人密教の引用を指しています。この中で、この引用の中で、チクタンポスム、最初の三句、3つのフレーズ、つまりナンパルトペイチュユルと、クンタクペイチェンニキネとドゥチエキチェンマ、この3つによってクンタクドクペイシーがテンラ、クンタクですね、変化諸衆がドクパされる、付与される、与えられるところの、期待、C ですね、期待が示され、でメンチェキー、それ以降の部分でクントゥ、タクツル、どのように変化収されるのかというそのツル、仕方がを示しているのである。変化収という、変化諸衆というものの期待がまず最初の3つのフレーズで示され、まあそれは同格だというふうに先ほど申しましたけれども、でそれに対してどのような仕方で変化諸衆という結節ですね、が行われるのかということがその後の部分で示されている。この D はですね、最後まで見る、トンテという手ですね、これ最後まで見るとチルローとかないので、とりあえずすなわちというふうに、もうちょっと詳しく今の同じことを述べ直す、接続助詞であるととりあえずは考えておきましょう。ディスクプンポシェですね、このシェはまあ引用ですから、これは式運であるというふうに語を、それ自体あるいは期待ですね、とスクプン、ケオ、色運が生じるなどのようにタクパ、結節されたものがチェダッカムケーパルドゥタクツルインテ、これはですね、最初の語というふうにタクパされたそのやり方と、その語が生じるなどというふうに結節されたもの、こちらはチェダッカムケーパルですね、特殊あるいはまあ差別としてタクス、結節される、仕方である。でシープと詳しくは後に述べることにしようというふうに、述べられております。まあ、詳しく、まあ、これについてはもうちょっと詳しく、先ほど私はまあちょっと詳しく説明しましたけれども、もう一度これはトンカパが取り上げてくれることになっております。で次はですね、三章とは何かということを、ここで述べているので、次は絵的章とは何かという問題になります。シェンワン、ケイワン、オーニーメーパインナ、シェンワン、カンインニャムナ、エタキショウが K1 午後に正気無事症であるとするならば、シェンワン簡易エタキとは何であるのか。エタキショウとは言ってませんね、シェンワン、エタキ他のものによって起こるものというのが正無事症であるというふうに言うならば、その他のものによって起こる、他のものに依存しているというのは、それはどういうことであるのか、どういうものであるというふうに思うならば、それはゴンジェンレ、下人密教の中で次のように説かれていると。ナンパルトクペイチューユル、クンタクペイチェンニーキネ、 えドゥチェキツェマカンラパデニですね。ここまで最初の引用と全く同じです。毛分別の活動対象、そして、軍拓ペーツェン、変化諸州の、変化諸州省の拠り所、まあ基盤、そしてドゥチェ行を、印とするもの、カンラーパデニカンインパデニーというのと一緒で、であるところのもの、それがシェンギワンギセニエタキショウでらありますというふうにシェエスンテ、まあ、ここは簡単ですね、というふうにその下人教の中でおっしゃっていると、でタンプーカンギユルインパタンニーペークンタッキーダクシータンスンペーランギンゴをテント、ここで3つのフレーズによって述べられているわけですけれども、ナンパトッペチューユーというのは、タンプーというの第一のものによってというのは、このナンパトッペチューユーという言葉によって、カンギユルインパ何の対象であるのかということが示され、ニペ、クンタッペチェンニキネというその言葉によって、クンタッキーダクシ変化諸州がダク付与される期待が示され、そしてドゥチェキツェンマという言葉によって、第3のドゥチェキツェンマという言葉によってランニングを、それ自体が何であるかということ、つまり得た気象というものは何であるのかと、まあ、それはドゥチェをツェンマ印としているもの、つまり、因果関係にあるもの、縁起しているもの、それが得た気象のランニングを、それ自体が何であるかということを示しているのであるというふうに続きます。ヨンドゥプトンダンパーゴーニーメーパインナーデニーカンインニャムナト、ここから炎上実証の話になるんですけれども、これはですね、またここからちょっと長くなりますので、これはですね、次の授業の時に授業でお話をするということで、ちょっと休憩を挟んで挟まさせていただきます。